今日の御言葉の中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、エレミア書1章の1節から8節までです。旧約聖書エレミア書1章の1節から8節までを朗読させていただきます。それでは朗読いたします。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人、ヒルキアの子エレミアの言葉。このエレミアに主の言葉があった。ユダの王アナモンの子ヨシアの時代、その治世の第13年のことである。それはさらにユダの王ヨシアの子エホヤキムの時代にもあり、ユダの王ヨシアの子ゼデキヤの第11年の終わりまで、すなわちその年の第5の月、エルサレムの民の捕囚まで続いた。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に片づくる前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた。私は言った。ああ神主よ、ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。主は私に言われた。まだ若いというな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の言葉。以上です。このところから、私のミッションと題して、東堂先生から御言葉を取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。今日はこのような機会を備えてくださいまして、2年前の記念の集会とともに皆さんと一緒に礼拝をお捧げできることを大変嬉しく思います。室蘭グロリアチャペルは私にとりましては第2の母教会なんです。第1の母教会は苫小牧福音教会、そこで洗礼を受けました。それで会社生活、会社員生活をこの室蘭昔の和西教会で出席させていただきながら3年間過ごし、北海道聖書学院の3年間時代も室蘭教会出身として使いさせていただきました。皆さんの今までの祈りと交わりを心から感謝を申し上げたいと思います。また今日はエレミア書を開かせていただいたんですけれども、エレミア書は私にとりましては北海道聖書学院で最初に教え始めた科目の一つでありますし、また私が北海道聖書学院を50年前に卒業するときに神様に改めていただいた聖書の箇所でありますので、今日皆さんと一緒にそのエレミア書をお分かちしたいと願っております。タイトルは私のミッション。もちろん聖書の中のミッションはエレミアのミッションでありますけれども、皆さんと共にエレミアが何を受け、どのような生涯を送り、そしてまた小さな者がどのような歩みを今までさせていただいたかを共にお明かししたく思っております。いつものように3つのポイントでエレミア書、そしてこの今回の説教の時間を分かち合っていきたいと思うんですけれども、第一のポイントはエレミアの証明、預言者としてあなたは立ちなさいと言われた、そのエレミアの証明について第一のポイントでは考えてまいりましょう。読んでいただきましたようにエレミア書1章には、あるいは1章から3節には、1章の1節から3節にはエレミアがどんな時代に、預言者として召されたのかということについて時代背景が述べられております。日本の歴史でいうと大化の改新とか大宝律令とかそういうのはもう紀元5世紀とか6世紀7世紀の話になるんですけれども、今日開いていただいたエレミア書は紀元前7世紀ぐらい、エレミアは紀元前627年に預言者として召されたんです。お前は預言者と立ちなさい、そう言ってエレミアは 召されたわけでありますけれども、じゃあその時代イスラエルはどんな環境であったかといいますと、約100年前には北王国イスラエルがアッシリアによって滅ぼされたんです。でこのあと40年後には南ユダ、南王国ユダとエルサレムがバビロンによって滅ぼされるという、まあ、非常にそのイスラエルの国にとっては不安定な時代であり、まあ、困難な時代にエレミアは預言者として立ちなさいとこう言われたわけであります。まあ、その原因はイスラエルの人々の不信仰、不従順にあったわけでありますけれども、627年にエレミアは預言者として召されました。そしてエルサレムが滅びたのは紀元前586年ですから、まあ、40年後、そして、エルサレムが滅びてもしばらく預言者活動をしておりましたから、エレミアの預言者活動は50年ぐらいじゃなかったと言われているんですね。もうそれぐらい預言者活動をしていたわけですけれども、エレミアの全生涯を通してエレミアに賛成する人は上から下までほとんどいなかったんです。つまりイスラエルの不信仰、エルサレムの不信仰に対して神様はエレミアを通して悔い改めなさい、そうでなければもっと大きな災いがやってくるよ、予言したんですけれども、人々は誰もエレミアの声に耳を傾けなかったのです。まあ言うなれば不信仰、不従順、不道徳、不経験、不義3つ、もうそういうことが上から下まで満ちていた。皆さん3つの密ってご存知ですね。まあ何たってコロナ禍でありますので、もう耳にタコができるぐらい3つの密が禁止されてるわけです。最近は東京都知事が5つの子とか言い始めました。皆さんもご存知ですよね。ですから例えば今お話したような不信仰、不従順、不道徳、不経験、不義3つというのは5つの負になるんですけれども、それが誠にイスラエルのそのままだったんです。まあ、しかしもう少し分かりやすく説明をいたしますと、ハ行でイスラエルの不信仰の状態をお話ししたいと思うんです。ハヒフヘホです。ハ背信、神様に対する背信が当たり前だったんです。神様の民だよとこう言われておりながら、彼らはその契約を破って裏切った、その背信です。非、神様を否定したんです。非って言ってますか？否定じゃないですよ。否定です。で本当にイスラエルって偶像礼拝禁止されていたんじゃないですか？実会に記されているように。しかし神様否定して偶像崇拝に走ったんです。背信、否定、負は不信仰、もうこれでもかこれでもかと言われるほど彼らの生活、信仰生活、霊的な在り方は不信仰満ち満ちていたんです。ハヒフヘ、変身、心変わりです。あれだけ熱く神様に誓ったはずなのに、どうして心変わりしたんですか。もうエレミアはもう涙を流しながら彼らに訴えたんですけれども、彼らは工場にもその返信をまた返信させなかったんですね。固くなに神様を拒否したのであります。ハヒフヘホ、ホは防音です。神様がエジプトからイスラエルを導いてくださって、このカナンの地に導いてくださったのに、その恩を忘れるんですか？忘れたんです。でその結果捕囚に70年間彼らは バビロンに捕らえ移されることになったのです。もちろんこのバビロンに捕らえ移されるというのはある一面神様の御心だったんですね。ある方々は、いや我々はエジプトに着くんだ、エジプトこそ我々の同盟国だと言ってエジプトに逃げた人もいたんです。でもバビロンという巨大な国によってエジプトさえもバビロンによって滅ぼされたんです。ですからエジプトに逃げた人たちは一緒に滅ぼされてしまった。バビロンに、ね、従うことが神の御心、もうそのようにして神様はこの時代を破行で表しましたけれども、本当にそういう時代だったんです。あのイスラエルが神の民だったのに、宝の民だったのに、聖なる民だったのに、どうして破行になるようなそういう民族になったのですか。それはもうエレミアにとっても心の痛みでありました。その難局にエレミアは選ばれた。その困難な時代にお前は預言者として立ちなさい、このように選ばれたことが記されているのです。で、第2番目のポイントはエレミアのミッション。じゃあエレミアは具体的に何が仕事として証明の働きは与えられたのか、まあ、最近コロナ禍も春先から半年以上過ぎましたけれども、ある病院では看護師さんやお医者さんに言ったそうです。このコロナ大変、もしこのコロナに携わる、コロナ治療に携わることが嫌な人は違う部署に移します、辞めていってもいいです。まあ、そのように委員の理事長が医師や看護師にお話ししたそうです。そうしたら誰もそれに応じなかった。いや、私の使命はここにあります、今病気で苦しんでいる人、コロナで苦しんでいる人に治療に当たります、そう言って誰もその職場から離脱する人はいなかったそうです。これが証明なんですね。コール、神様から与えられた天職なんです。天職に背いては本当の意味でその人の生きる存在は本当はないんですね。ですから今このような時代の中にご苦労しながらコロナの対策に当たっている方々や医療従事者には心からのね、私たちは尊敬を持って励ましていきたいと思っておりますけれども、エレミアはそういう自分のミッション与えられたわけですけれども、じゃあどういう状況でどんなことがエレミアに与えられたことなんでしょうか。まず一章の5節6節を見てまいりますと、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたの母の胎を、あなたが母の胎を出る前からあなたを生物し、国々への預言者と定めていた。私は言った、ああ神主よ、ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。まあ、いくつかの神様がエレミアにお語りになったことをこのポイントでは取り上げていきたいと思いますけれども、第一に神様が語られたことはまだ若いと言うなということなんです。まあ、皆さんの今までの人生の中でヘッドハンターに会った人いますか。はい、はい、ヘッドハンターというのはもっと良い職場、もっと良い待遇に選ばれることでしょ、引き抜かれて。エレミアどうですか。エレミアの生涯はもっと良い待遇、もっと良い地位だったんでしょうか。彼の今までの仕事は何かというと祭司だって書いています。一緒の、一節にアナトテにいた祭司の一人ヒルキアの子エレミアの言葉、バッと書いてますから、当時の祭司といったらある程度生活の基盤があって保障されていて、 みんなから尊敬され名誉的なお仕事だったんですよ。もしエレミアがそのまま行くと、ちゃんとこうエスカレーターエスカレーターに乗るようにですね、ちゃんと自分の将来は約束されていたと思うんです。まあ終身雇用制みたいもんですね。でも神様は、あなたは今の職仕事を辞めて預言者に就きなさい、もうこのように言われたわけですから。しかもエレミアはなんとこの時20歳になるかならないか、そんな若い時だったんです。イスラエルの社会で20歳前後ったらもう足元に及ばない、何たって長老世界ですから、ね、墓所の人の前では起立しなさいとか言われている、そういう時代に20歳そこそこの青年が何を言っても聞かれないような時代だったんですよ。でも神様はそのエレミアをお選びになる。エレミアとしてはもう私はまだ若い、年はもういかない、経験も少ない、もう見るところみんな年配ばっかりで、私より年上で、とてもとても仕事を全うできません、もうそんな思いだったんですが、神様はまだ若いと言うな、まあ、この解決は何かというと、時間が経てばみんな私のように皆さんのようになるということであります。私もまあここに和西市福音教会で信徒として仕えていた頃は本当に20歳前後でありますので、それが50年経てばこうなりますし、まあ50年以上経ってますけれども、こんなふうになります。そして多くの諸先輩がもうすでに天国会員になりましたけれども、年が経てばちゃんとなりますね。よくお医者さんなんか言いますよね、年薬って聞いたことありますか。時間が経てば治るよって意味ですね。年薬、わーって悪い、こっち痛いって言うんだけれども、時間が経てば治るっていうのは年薬って言うんだそうです。ですから誰しもみんな若い時ありますし、いや経験が足りない少ないと言うかもしれませんけど、ちゃんと時間が経てば良くなりますよということであります。エレミアもそんなことで少しは躊躇したんですけれども、まだ若いというな、こう言って使わされていたわけであります。でエレミアは何を神様から第一のこの命令を受けたかというと、7節です。まだ若いというな、私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。もうこの用語に、言葉に要約されています。私の命じることを全部語りなさい、私の使わすところへ全部行きなさい。これはエレミアにとってはものすごいストレスだったんですね。なんたって先ほどお話したように、イスラエル、全イスラエル上から下まで覇業で生きてたんですから、どうやってそれに対して対抗するんですか、どうやって神の御心を伝えるんですか、もうそういう苦しみや悲しみを彼は経験していたのです。しかし神様はエレミアに約束されたんです。何かというと9節、ちょっと今日読んでいただいた箇所から外れますけれども、9節に、見よ、私は私の言葉をあなたの口に与えた。私は私の言葉をあなたの口に与えた。しかも何ですか、神様は御手を伸ばし私の口に触れられた。もうこれは絶対的なご命令であり、絶対的な保護を意味しますよね。唇に炭火を押し付けられて預言者になった人、誰ですか。唇に炭火、ね、燃える炭火をくっつけられて預言者に選ばれた人なんです。あちちみたいなね、そんなことなんですけれども書いてあるんですよ。まあ皆さんご存知ですよね、イザヤです。イザヤは 燃える炭火を唇にくっつけられて、お前は預言者だって言われたんです。それから見るとエレミアは少し優しい神様の御手のソフトタッチで、口を清別され、思いを清別されて預言者になったんです。ですからそれほど神様はエレミアを買ってたっていうかね、立てたんです。エレミアはもう自分の思いで右左じゃなくて、神様あなたの仰せの通り行きます、仰せの通りいたします、そう言わざるを得ないほどに神様はエレミアの口を清別されてソフトタッチされたんです。まあ私もどっちかというと燃える炭火よりこっちの方がいいですね。そのようにしてエレミアは預言者として立てられていったんですが、しかしこの口に触れて預言者に選ばれただけではなくて、エレミアにはさらに確かな約束があったんです。これが一章の11節12節です。主の言葉が私にあった、エレミア、あなたは何を見ているのか。私は言った、アーモンドの枝を見ています。すると主は私に言われた、あなたの見た通りだ、私はあなたの言葉を実現しようと見張っている。どんなに弱気になっても、どんなにまあ嫌々であったとしても、エレミアの神様から預かったお言葉は必ず実現します。それはまあエレミアが見たアーモンドの花に例えて、シャケでとシャカだというね、言葉遊びで神様はエレミアを励ましたんですけれども、私は実現する。しかしエレミアの生涯は預言者の中で最もイエス様に近いと言われているほど苦難に満ち、悲しみに満ち、迫害と弾圧に満ちた預言者だったんです。ですからエレミアには他の預言者と違って結婚しちゃいけないと言われたんです。他の預言者はそうじゃないですよ、結婚しなさいと言われてる人もいるし、妻帯者もいたんですけれども、エレミアだけは結婚しちゃいけない、家族を持っちゃいけないと言われたんです。なぜですか。あまりにもその預言者の活動働きが苦難に満ち、悲しみに満ち、迫害と弾圧に満ちていたので、そんなこと家族に経験させたくない、家族にその重荷を負わせたくない、あるいは家族がいたらエレミアの心も鈍るかもしれない、そんな思いで神様はエレミアに結婚しちゃいけない。まあ私は幸いに伝道者になって2年目に家内が与えられましたので、まあ今まで来ました。去年金婚式迎えました。50年の歩みを今まで神様に守られ導かれてまいりました。まあ、ちょうどエレミアが50何年間預言者として働いてきたように、働いたように、私たちもまあ53年目の働きをさせていただいております。本当に感謝なことだと思っておりますけれども、もうこのようにエレミアはとにかくその冒頭から私の語ることは全部語れ、私の行けというところはどこでも行け、そう言われてその通りに生きて、苦難いっぱい悲しみいっぱい、そういう経験をした人物でありました。まあ、ぜひエレミア書皆さん愛読して、52章ありますのでね、お読みいただければと思うんですが、第3番目のポイントです。これが今日の説教題の私のミッションということになります。私は元兄氏福音教会で1年半エリクソン宣教師と一緒にご奉仕させていただきました。まあ、その当時の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、元兄氏会館の横、まだ元兄氏会館ってあるんでしょうか、あります。元兄氏会館の横にラーメン屋さんがあったんです。エリクソン先生と足が棒になるぐらい 牟田の地を歩き回ってどこが、ね、空きがないだろうか、どこに伝道地をしようかといって探し回った結果、ラーメン屋さんが空き家だったんです。2階はアパートだったの、2世帯の2軒ですね。でちょうど空いてました。そこを大家さんと交渉して、そこを改築して、アーメン屋からラーメン屋からアーメン屋になったアーメン屋からラーメン屋になったら困りますねラーメン屋からアーメン屋になったんです。まあ、本当にその時はたくさんの子どもたちが共学校においでになって、そして呉服屋の方々もおいでになって、私の第一歩がそこで始まりました。で1月の伝道集会を元西会館で開催し、その当時の工業高校の学生さんや若い女性たちも参加されて、今もついている方々もいらっしゃいますけど、本当に感謝でございました。私は昔から、聖書学院時代から文章伝道、ね、訓練の一環としてさせられるんですけれども、今ちょっとねエホバの証人と間違われるかもしれないんですけど、昔はよくやってたんです。私も神社の町へよく行って、文章伝道して聖書とか三浦彩子さんの本をいかがですかって言って行って歩きました。あるおばあちゃんがおりました。いや私はね神様に祈ってるんだよ。おどんな神様ですか。私の身内が近くにいて仲違いしないように、すべて丸く収まるように、ほれ見てごらん、神棚に丸い梨が乗っかっていて、私はすべてが丸く収まるように拝んでるんだよと、そんな話をそのおばあちゃんがしておりました。日本人の宗教観ってそんなもんですね。丸い梨を見てすべて丸く収まるように。でもその神社で私は不思議な体験をしたんですね。なぜかというと、二人の方全く反対の印象をキリスト教会に持ってるんです。いや俺みたいな極悪人は教会には向かない、教会は綺麗なところだって、何ヶ月前に刑務所で出てきたばっかりなんだ、もうそういう人がおりました。で 2,3 軒行きますと、いや私なんか教会行く必要がないんです、教会行く人はみんな人生の敗北者でしょ、私はまだルンルンですこう言ってですね、人生の敗北者なのか人生の成功者なのか分かりませんけど、全くキリスト教に対する印象真逆の人に出会いました。結局それは今もずっと同じだと思うんですね。日本の宗教的な感覚で言うと、宗教に頼る人は弱い人か、いや宗教、ね、特にキリスト教会は清らかなところだと、そう思っている人もいらっしゃるかもしれませんね。もうそういうことをいろいろ経験しながら、トラフターハイフやいろんな伝道活動をさせていただきました。で苫小牧で24年間牧会をさせていただいて、日本同盟教団に加盟したので人事交流もあって、小湊、青森の小湊に7年間奉仕させていただきました。なんと五十嵐信夫兄の奥様、いつ子姉の出身教会なんです。そのお父さんがその教会を始めた方だったんです。本当に不思議な巡り合わせを感じましたが、すぐ近くに少年院がありまして、7年間私と妻がクリスマスの集会にはクリスマスパーティーをそこで開くことができました。後で私も面接になったり非常勤講師になったりして妻と一緒に奉仕させていただきましたが、院長さんも礼拝に参加されたり、職員の方が礼拝に来られたりして、それは恵みの7年間でした。神様は語れ、生きなさい、そのことについて私は神様にお従いして参りました。私は苫小牧から小湊というところに移るときに、教会の信徒さんがこう言いました。先生、栄転ですねと言ってくれたんですね。教会に栄転があるかどうか分かりませんけれども、本当に人間的に言うと規模の 小さいとこから大きいところ、じゃあ中頃、中から大きいところ、それは日本的に言うと栄転なんでしょうけれども、でも小湊はそういう意味ではね、あの地方でしたけれども、しかし福音を待ってる人がおりましたし、また良い教会の働きをすることができました。でその次は5年間あの福島県の相馬というところで奉仕させていただきました。相馬は陸の孤島なんです。陸の孤島？そうなんです。福島県にありながら宮城県に一番近い端っこにあるんですね。ですからほとんど近隣の福島県の諸教会と交わりがない。そこになんと奇跡的なことが起きたんです。のぞみさんが転勤でやってきたんです、岡部さんの何女になるんですかね三女ぐらい、三女、はい、三女にあたるのぞみさんが結婚されて転勤して来られたんです。でその後に、誉れちゃんがお生まれになって、本当に良い教会生活を送り、教会一緒に立て上げてきましたけれども、本当に神様が不思議なことをなさるなと思いました。でも小湊におけましても相馬におけましても、神様は私たち小さなものを用いてくださいました、まあ、私は幸いに今のところ膝、足、足腰元気なんです。で小湊はあの1万2、3000の人口で4000世帯なんです。私は7年間、まあ、実質は東日本大震災の時はいたしませんでしたので、6年間で全世帯トラフト配布を2回してきました。もう端から端まで、山から山までですね、配ってパンフレット配ってきました。相馬においては1万枚のトラフト配布を終えてきました。神様が私が使わすところ行きなさい、私の語るべきことを全部語りなさいと言われたことに対して、私は神様の力と、まあ、妻も一緒に、ね、去年金婚式を迎えましたけれども、もうその前に同志、働き人、協力者、同労者でありますので、一緒にその思いで、お仕えしてきました、この中で卓球する人いますか？マイナーですか？誰もいないようですね。います？あ、いる、はい、いつかやりましょう。まあ、私はあの妻はずっと若い学生の頃卓球してたんですけれども、私は本当に見よう見まねで始めた卓球だったんですね。で、苫小牧にいた時に最後のクリスマスに一人卓球の友達がクリスマスの集会に来てくれました。で、小湊に移りまして、どこに行こうかな、何しようかなと思ってた時に、体育館で子ども中心の卓球サークルがあって、そこに、何回か帰ってたんですね。で、クリスマスの子ども集会に案内したところ、子ども全体で24人の子どもクリスマス会ができましたが、そのうちの半分12人がその卓球の子どもたちでした。本当に神様は、はあ、こういうところ神様が私を使わせてくださって、卓球という下手な卓球ですけれども用いてくださったんだなということを本当に感謝しております。あの時の子どもたち、今どうなってるのかな、カーブスとかバンビとかいろいろね、あのランクがあるんですけども、小学生、どうやって成長してるか楽しみなところがあります。で、相馬に移りましても3つの卓球サークルに入っておりまして、参加させてもらいました。で、ある時ですね、あるサークルに初めて参加した時に、牧師さんですか、もうまじまじと見つめてですね初めて牧師さん見たって言って、次の日に2人の人がわざわざ教会まで訪ねてきてくれて、牧師さんですかって そのぐらい、まあ、長くね教会も活動しておったんですけれども、まあ、特に福島県の浜通りという場所ですね、いわきから、私のところも浜通りっていうんですけれども、そこはノルウェーミッションが伝道しておられた場所なんです、まあ、ここはスウェーデンミッションによって伝道された場所ですけれども、ここはノルウェーミッションによって伝道された場所でした。でも、やっぱり教会は珍しいと見えて、たくさんの方が十数名でしょうかね、私5年間いて卓球の仲間が音楽礼拝やコンサートに来てくださいました。この後神様がどのようにそのお友達を導いてくれるか楽しみにしておりますけれども、私たちは語るべきことを語る、行くべきところに行く、語って人間関係壊れたらどうしようと思いますよね。でもそれは神様に委ねる。反感買ってもなんだあいつと言われても、私たちは福音を携えていくんです。先ほどクルリアチャペルの歌って歌いましたよね。私たちは福音を携えてこそ私たちの使命なんです。私たちは福音を語ってこそクリスチャンの存在意味があるんです。イエス様がこんな罪人をお救いくださいました、私は天国につながってるんです、その希望と喜びを私たちの生き方全部を通して表していきたいなと思うんですね。エレミアは私にそういうことを教えてくれましたし、そのように私もこれからも生きていきたいなと思っております。お祈りいたします。恵み深い愛する天の御神様、身のあがめ心から賛美を申し上げます。室蘭キリスト教会グロリアチャペルがこの地に建てられ、今年の3月で20年というこの街道が用いられたことを本当にありがとうございます。どうかこの教会のビジョンであります人々と天国の架け橋として尊く用いられてまいりますように、教会のお一人お一人をお持ちくださり、藤山先生、龍子先生をお持ちくださいますようにお願いいたします。私たちはエレミアのようなそんな大変な苦労を味わっているわけではありませんが、しばしば心ない言葉に傷ついたり反対されたり、あるいは理解されない、そういう痛みや傷を抱えているものであります。どうかそのような時にも臆することなく、私が共にいると、私はあなたの唇に触れてあなたの口に言葉を授けたと言われる神様に信頼して、語るべき時に語り、行くべきところに行くことができますようにお願いいたします。今日のお交わり、御言葉の機会を感謝し、主イエス様の尊い御名によりお祈りいたします。アーメン。